私たち信仰者に与えられた素晴らしい希望、そのことをパウロは我々に繰り返し繰り返し教え続けてくれているわけです。もう30年以上前に私はこの賛美歌を聴きました。この賛美歌を何度も何度も歌ったことを今でも覚えています。その歌詞を皆さんにちょっとご紹介したいと思います。1番、聖書には私のために記されたメッセージがある。私の救い主が記してくださった。私の心にかかる苦労を取り除くために。そこには、あなたは心を騒がしてはなりません。私は戻ってくる。あなたが私と共に永遠を過ごすためにと記されてある。2番、多くの心は傷つき、多くの涙が流された。しかしイエスは喜びの平安をもたらし、このメッセージは救いをもたらす。イエスはご自分の愛する者のために再び来られる。雲はいつか裂けて、そしてイエスがその間から現れる。私は主のもとへ引き上げられるが、あなたは。3番、これがクリスチャンの希望である。そして嵐の中で輝く灯台の光のよう。それはその光を放ち続ける。進路を明るくするために。キリストにあって死んだ者が、そして生き残っている者が天に引き上げられる。なんという素晴らしい日になるのだろう。幸せな勝利の日。我々信仰者に与えられている希望、それは主と共に永遠を過ごすことです。私たちには天国を約束され、我々は栄光の体をいただき、この方と共に永遠を過ごすことができる。素晴らしい祝福を、素晴らしい約束を私たちに与えてくださいました。パウロはそのことを私たちに忘れてはいけないよと教え続けるわけです。確かに日々の生活にあって、信仰者である我々は信仰ゆえにさまざまな困難を経験する。しかしその中にあっても希望を見失ってはならない。そのことを教えるために彼はまず自然界を引き合いに出して話をしました。この自然界、被造物もその時を待望しているって。その時がやってくると彼らは束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられるんだ。だから自然界も待ってるって、その素晴らしい時を。そして23節からパウロは、いや、待ってるのは自然界だけじゃなくて我々ですよ。実は私たちの方がその素晴らしい約束の到来を待ってるって。ですから彼は私たちという言葉を繰り返しながらそのことを強調しました。我々自身がこの素晴らしい希望の実現を待ってるって。パウロはこうして信仰ゆえにいろんな困難を経験するクリスチャンたちを励まして、一人一人がしっかりと永遠の希望を見据えて、それを忍耐を持って待望しながら主に従い続けていくように、そのように励ますわけです。で、今日私が見ようとしているこの8章の26節のところからは、パウロは実はあなたのために聖霊も力を貸してくれるんだ、そのことを言わんとするんです。これを通してパウロ自身、これまでと同じように我々信仰者をしっかりと励まそうとしています。我々信仰者には素晴らしい約束が与えられているんです。聖霊なる神様が私たちを助けてください。26節ご覧くださいます。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。 この26節と27節のところでパウロは我々信仰者の弱さを語り、そして備えられている素晴らしい神様の助けを教えようとしています。私たちがいかに弱いのかを彼は説明した後、そんな弱い私たちにちゃんと神の助けがある、だから希望を失っちゃいけない、希望を見失ってはならないんだと彼は教えるわけです。私たち信仰者の弱さって何なのか、彼は私たちに2つのことを言うわけです。一つは信仰の弱さです。もう一つは祈りの弱さなんです。その2つのことを彼は私たちに教えてくれます。まず見ていただけますか、26節に弱い私たちをと言います。弱いって言うんです。この弱さっていうのは肉体の弱さを話していません。信仰の弱さの話です。でどういう意味か、我々信仰者はみんな神様に喜ばれることをしたい、神を喜ばせていきたいという願いを持ってます。でもなかなかそれを実践できないでいる、だから弱いって言うんです。また私たちはさまざまな迫害とか困難の中にあって、希望を持って生きることができる者たちです。我々は天国に入れられるし、また私たちには栄光の体が与えられる、この希望を持って生きていくことが可能なんです。しかし残念ながら私たちはその希望をいろんな時に見失ってしまいます。すぐに私たちは周りのことにとらわれてしまって、永遠のことについてなかなか考えられないようになってしまいます。ありません、皆さん、我々いろんな苦しみを負って疲れ切ってる時って、そんな時って永遠のことなんて考えてませんでしょ。もう自分の周りのこと、それだけでもういっぱいいっぱいになってしまって、もうそれ以上それ以外のことを考えられないって、ありますでしょ。そういったことってもう疲れ切ってる、もう大変だって。私たちが今のさまざまな問題や困難で苦しみ、そしてその苦しみが大きくなればなるほど我々は希望というものを失ってしまうんです。だからパウロは言うんです。いろんなことあるけども、あなたや私に必要なことは希望をしっかり見据えて今を生きなきゃいけないって。どんなことがあったって希望から目をそらしてはならないんだって。そらしてしまうと、今見てきたように我々はいろんな重荷によって潰されそうになっていくんです。我々は信仰的にみんな弱いものだって見てくださいませ、26節にね。弱いあなたたちとはパウロは言わなかった。弱い私たちをと書いてます。なんでこんな書き方をしたか、わかりますでしょ。パウロ自身もそこに含まれてるんです。自分を含んでるんです。彼は自分も弱いんだって。あなたたちだけが弱くて私が強いんじゃなくて、私も実は本当に信仰的に弱いものだと言うんです。パウロは自分の弱さというものをよく知っていた、そんな信仰者でした。ですから我々はあのローマ人の手紙の特に7章のところの中で、24節でパウロが嘆いていたその言葉を聞くときに、自分の本当の姿をパウロはよく知ってたなということに気づかされます。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかって。彼はその体が贖われること、新しい栄光の体に与えられる、変えられること、その希望を待望しながら罪と戦ってました。しかし失敗に次ぐ失敗、そのことを彼は知って、本当に私は惨めだって、情けないなと、そのように叫んでいたわけです。我々自身みんな弱いもんです。神を悲しませることの多いもんです。信仰の成長において非常に遅いものです。我々はこのような信仰の弱さを抱えたものである。 二つ目に私たちが見たいのは祈りなんです。我々はこのいろんな方面において弱いということはもう我々自身がよく分かってます。それでいながらパウロはここで特に祈りを挙げてるんです。なんでパウロはこの祈りだけを特別に挙げたんでしょう。どうもパウロのこの話を聞いてると信仰者の弱さは祈りだけであるかのようにも取れます。なんでそんなメッセージをパウロ自身が記したんでしょう。実はね、皆さんね、この祈りというのが全ての核心だからです。パウロは当然我々信仰者は弱さで蔓延しきったものであることを知ってます。同時にパウロはこの祈りが信仰者にとって主に喜ばれる歩みをなすための不可欠な力であることも知ってるんです。パウロはあえてこの祈りを挙げたっていうのは我々信仰者にとって最も大切なこの要の部分にもこんな弱さがある。だから私たちというのは本当に全ての点で弱いんだということを言おうとしているんです。個々の部分を挙げなくても、我々の一番大切な部分にもこんな弱さがある。だから我々ってこんなに弱い存在なんだということを我々に悟らせようとするんです。弱い私たちをってこう言います。この弱い私たち、特に彼は祈りに関してこんなふうに言いましたでしょ。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですがって。こうしてパウロは自分の、また自分たちの信仰者の持っている弱さをここでこのように具体的に挙げました。どのように祈ったらよいかわからない。でちょっと我々は整理しておかなきゃいけないんですけれども、このどのようにっていうふうな言葉聞きますと、我々はすぐに祈り方ということを思いますでしょ。どのように祈ったらいいのか、どういうふうに祈ったらいいのか。英語で言えば How っていうふうに我々思うんです。祈り方です。なんかこのここでどのように祈ったらよいのか、口語訳ではどう祈ったらよいかって書いてます。ですから祈り方についてわからないというふうにパウロが言ってるかのように思えるんです。でもここで使われているこの代名詞っていうのはどのようによりも何をというふうに訳すべきなんです。ホワットというそのように訳せる代名詞がここで使われているんです。ですからパウロがここで言いたかったことは祈り方を教えてほしいじゃなくて、その祈りの内容に関することなんです。パウロはここで言いたいことがあるけども、それをどう言えばいいのかわからない、そう言ってるんではなくて、何を言っていいのかわかんないんだとパウロは言ってるんです。だから祈りの内容について彼は語ってるんです。どういうことか。ちょっと説明加えますとね。自分は信仰的に弱い存在であるために神の前に何を祈ることが正しいのか分かんないんだ。で、なんでそう言うかというと、だって私は神様の御心が必ずしも全て分かっているわけじゃないからだ。そう言いたいんです彼は、ね、神様の御心が何であるかっていうのを分かっていたらいつも神の前に正しく祈るでしょ。だって私たちのお祈りっていうのは御心を求めるんですから。ジョン・マレーはここでこんなふうな説明を加えます。祈り方に対する無知さではなく、正しい内容に関する無知さである。もちろん私たちは何を祈るべきか知っていることもあります。何を祈ったらいいのか知っていることがあります。というのは、聖書が教えてくれる命令に関しては、こういうふうに祈りなさいと言われていることに対しては、我々分かっているんです。どんなことがあるか。例えばね、お互いの 霊的成長のために祈り合うということは教えられていることでしょ。だからそれを祈ることっていうのは我々みんな知ってます。そのように祈ればいいわけです。また我々は主に対して忠実であり続けましょう。これも神の命じていることですから、それを我々は互いに祈り合っていくことができる。また私たちは罪を告白することも命ぜられているわけで、それをすることも分かっているんです、ね、神を崇めることに関しても教えられているわけですから、それをすることは間違ってないし、それを我々はすべきです。働き人を送ってください、祈りなさいと言われているんですから、我々はそのように祈っていくわけです。また私たちは罪人が悔い改めてこの救いに預かるように祈っていくわけです。つまりこういうふうに聖書がこういうことについて祈りなさいと言われていることは我々は分かっているんです。こういうふうに祈ればいいんです。ですからパウロが言っていることはそういうことも含めて全部分からないと言っているんじゃないんです。パウロが言っていることは日常生活において直面するさまざまな状況において、例えば突然に困った状況に陥ったときとか、予期せぬ出来事が起こったとき、我々は何て祈っていいのか分からない、ありません？時に私たち祈るときに言葉を考えるときに何て言っていいのか分からない。一つの例を挙げます。パウロです。コリント第2の手紙の12章をお開きくださいます。パウロはこの12章の初めのところから14年前に起こったある出来事を述べてますよね。彼自身のあのルステラにおける石打ちによってパウロは人々は死んだものと思ったって、多分その時の出来事をここで彼自身が記してるんでしょう。死んで第三の天、つまり神の臨在のもとに引き上げられて、そしてその後また再び地上に戻されたという話です。そのパウロ自身の経験です。で7節見ていただきますとね、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。この前の話をしているわけですが、そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。パウロはこんなことを最初から分かってたんじゃないんです。もし最初からこのことが分かっていたら、こんな祈りをしなかったんです。見てくださいね、8節。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いましたと書いてあるでしょ。ですからパウロは棘を得たときに、おそらくこれは何かの病気であろうと言われてますけれども、その病気を彼自身が自分の身に受けたときに、ね、当然彼が祈ったことは、神様どうぞこの病から私を癒してくださいと、そのように祈ったわけです。ところが神の答えは何でした？じゃあ癒しましょうではなかったわけでしょ？癒しませんと。あなたの祈りに対しての答えはノーです。その後パウロはどうしたか？また彼は祈るわけです。神様どう考えてもこの病が自分の身にあるということはどう考えても最善と思えない。神の答えはノーでした。また彼は祈るんです。答えはノーでした。だって私たちもこのパウロの状況を考えるときに、想像するときに、私たちもそう祈るだろうし、またパウロ自身に対して、ね、あなたは間違ってたよなんて、そんなこと言う人誰もいないと思う。なぜかっていうと、このようなトゲ、このような病がないことの方がどう考えたって良いことに思えるからです。違います？我々にとって障害と思えることは全てそれはない方が良いと思いません？こういう障害は早く取り除かれたら素晴らしいに違いない。みんな私たちはそう思うわけです。でパウロもですからそのように祈ったわけです。神様どうぞこの病を取り除いてください。ひょっとしたら彼は祈ったかもしれない。そうすればもっと主のためにとか、ね。そういう祈りをなさる人たちも今もたくさんいらっしゃると思う。神様この病を除いてくださった。でもパウロはこの祈りを通して大切なことを教えられたんです。それは彼自身の祈りが 御心にかなってなかったということなんです。あのような立派な信仰者であるパウロでも、主の御心をいつも覚えてそれに従っていきたいと願っていたパウロでも、彼の祈りは御心と違ったんです。そのことに気づかされるんです。障害と思っていたことが実はそうではなくて自分にとっての祝福であるんだということが分かっていくんです。ですから彼の祈りは変わったんです。どんなふうに変わっていったのか見てくださいます。その棘について彼は感謝をするんです。この12章の5節のところを見ていただきますと、しかし私自身については自分の弱さ以外には誇りませんと書いています。9節見ていただくと、ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで、その次、私の弱さを誇りましょうと。10節のところにも、私が弱い時にこそ私は強いって。弱さを誇り始めたんです。これまではこの弱さを取り除いてくださいって言った。でも神様、感謝します。これが与えられたことによって、私は常にあなたの前にへり下って砕かれて生きることができます。もしこのトゲがなければ、彼自身大いに高ぶった高慢なものとなってたはずです。パウロはちゃんと分かってるんです。だから神様は私のために、最初はありがたくないと思ったけど、素晴らしい神は、私に何が必要かご存知である神は、この棘を私にくださった。だから感謝しますって。パウロでさえも、自分の願いを祈ったんです。御心と違うこと。それほど弱い存在だって言うんです。旧約聖書の代表選手といえば、モーセが挙げられると思います。モーセも面白いことをしてるんです。申命記の3章のところに、モーセが神の前に懇願している様子があります。これからその新しい地に入っていこうとするわけですけれども、3章の25節と26節を見ていただきますと、申命記の3章の25と26です。どうか私に渡って行って、ヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地、およびレバノンを見せてください。しかし主はあなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言われた。もう十分だ。このことについてはもう二度と私に言ってはならない。モーセが願ったことは、あの約束の地に、カナンの地に入ることでした。それを彼自身は主の前に懇願するんです。でも主のお答えはどうでした？わかったわかった。ではなかった。ノーだ。聞き入れないって言う。それは御心じゃないって言うんです。つまり皆さんね、もう一度私たちはこの祈りというもので今日のテキストに戻っていただきたいんですが、我々は御心を求めることの大切さを学ぶことが必要です。いいです。御心を求めることの大切さです。でなぜかというと、もう皆さんご存知です。御心が最善だからです。御心が最善だから。でも確かにそのことは 何度も耳にするんですけれども、なかなか飲み込むことができない。どうしても自分の考える最善が最善であると思えて仕方がないんです。だって考えてください。病気が治ることっていうのは、誰が考えたって最善と思えるんです。しかし実際には全ての病が癒されるわけじゃありません。病になることが御心であり、召されることが御心であったりするんです。そうしますと、愛の神様ってどうなっちゃったんだろうと。どうしてと悲しいことに私たち思ってしまったりするわけです。またある人は、人と同じように幸せになることが最善であると思うわけです。 だって私たちの周りの人々を見るときに、主イエスキリストを信じていなくても幸せそうな家庭はたくさんあるように思えるし、満足して喜んでいるように見受けられる人は大勢いるように見えるんです。そうすると、こんな思いが出てきます。そんなに御心にこだわらなくても良いんじゃないかって。御心が本当に最善であると言ってはいるけども、聞いてはいるけども、そうとは言い切れないんじゃないかって。御心以外のところにも幸せや満足があるんじゃないかって。そんなふうに思い始めてしまう。イエス様を知らない人々と同じように、結婚して家庭を持ちさえすれば幸せになるんじゃないかって。そんな神様の御心なんて考えなくてもいいんじゃないかって。だって周りの人々は幸せそうだからって。そうやってサタンはあなたや私を騙し続けるんです。そのような偽りの惑わしに騙されてはならないんです。なぜかっていうとね、皆さんね、サタンはあなたに最善のものを与えたくないんです。あなたが永遠の命を受けることも望んでないし、あなたが地上にいて本当に主の祝福をいただいて生きることも望んでません。だからどうするか、神の最善よりも他のものを得るようにとあなたを誘惑するわけです。だってもしあなたが最善のものを得たとしたら、サタンにとって困るんです。なぜかっていうと、あなたが主の御心は最善であるというその証人になってしまうから。だから信仰者の皆さん、ね、あなたの誘惑が何であろうとも、しっかりと立たなきゃいけないのは、主の御心だけがあなたにとって、私にとって最善であるという、この聖書のしっかりとした教えに立たなきゃいけない。御心以外にあなたが心から満足し、喜びにあふれることはありえないんです。もしこの地上において幸せを願うならば、幸せに過ごしたいと願うなら、選択肢はありません。御心に従っていくことです。なぜか言います。天に上がり、主にお会いしたときに、主から喜んでいただくのは、どういうことです？この地上において、主の御心に忠実だったから喜んでいただけるでしょ？違います？あなたが主の前に立ったときに、よくやったって言ってくださるのは、あなたが地上において主の御心に従い続けてきたからでしょ？そのように歩む者たちを主は天において豊かに祝してくださるし、そのようなものを地上において主は豊かに祝し用いてくれるんです。もし我々一人一人が主の御心に忠実に従っていくならば、確実なことはあなたを通して主の栄光を表されて、この霊的に暗闇の世界にあって、このキリストこそが誠の救いであり、この方こそが希望であることを明らかに示していくんです。だから我々信仰者は主がちゃんと教えてくれているように、御心を祈り求めていくんです。なぜならこれがあなたや私にとって最善だからです。主が備えてくれたものです。私たちはこの祈りというものを考えるときに、何でも祈っていいんだ、何でも言っていいんだ、そういうふうに思ってきた人たくさんいらっしゃるでしょ。しかし覚えなきゃいけないのはね、皆さんね、我々っていうのは主の御心に沿って祈ることが必要なんです。神が望んでおられること、それを我々は求めていくんです。でもそのためには神が何を望んでるかっていうのを知らなきゃいけないわけでしょ。しかし悲しいことに、それは不可能なんです。私たちに、なぜなら我々は非常に弱い存在なんです。そこで、いいです。そこで、神は私たちの弱さを知った上で、何をしてくれたか。助け主を送ってくれたんです。それがこの26節の後半から出てくることなんです。ね、私たち信仰者の弱さを語ったパウロは、こういうふうに私たちは、ね、願いは持ってます。主に喜ばれたい。御心に従っていきたい。しかし、悲しいことに私たちは、何が、この状況で正しいことなのか、何が神の前に喜ばれるのか、 考えて一生懸命やるんですけども、すべてが間違いないかというと、いっぱい間違いがあります。そのように弱い私たちを神は助けてくださる。そのことが26の後半から27節に記されています。まず見ていただきたいのは、この聖霊の働きというのがここには記されているんですが、2つのことがあります。1つは助けることであり、もう1つはもっと具体的に取りなしというふうに書いています。取りなし、26節に御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。あります。この助けるという言葉は、手伝うとか誰かを助けるために来たという意味なんです。これ、聖霊なる神はあなたや私を、信仰者を助けるために来てくれたんです。あなたが神に喜ばれる歩みを成していくために助けが必要だから、その助けを与えるために来てくれた。思い出しません？ヨハネの14章のところでイエス様がおっしゃったこと、16節のところに、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるために。17節、その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることはできません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。聖霊なる神が送られる。聖霊なる神様はあなたを助けてくれると、そのようにイエス様がヨハネの14章のところでお話になった、約束なさった。そしてその約束通り聖霊が来てくださり、聖霊が我々のうちに内住してくれている。その聖霊なる神様があなたや私を助けてくれるんです。何において？祈りにおいてです。取りなしを見ていただきますと、私たちがどのように祈ったらいいかわからないんですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますと。言いようもない深いうめきによって、なんか得体も知れない言葉によって、聖霊なる神様が私たちのために取りなしの祈りを下げてくださるのかって。ある人々はこのところからその威厳でもってお祈りをするとかというような結論を引き出す人たちがいます。ここではそんなことを教えられていません。聖霊が声を上げて祈る、そういうことを教えられていないんです。ここで言っていることは何かというと、聖霊なる神様は我々の心と共に働かれるということなんです、ね、御心を行っていきたいというそういう願いを持っている我々信仰者、その心と共に聖霊は働くんだというんです。でここで今お話したように、その聖霊が声を上げて、またわけのわからない言葉でもってお祈りをするということが聖書の教えではないということ、それは見てくださいます。そこに言いようもないなんて書いてます。この形容詞の意味は、言葉で言い表すことのできないとか、語ることなしにとか、声に出すことが全くないなんて意味を持った言葉です。ですからこの言葉からも何か声に出して言う、そういうことを言ってるんじゃないんです。ですから何か威厳でもって語るという話ではない、また聖霊が声を出してお祈りをするんだということでもないんです。ここで使われている言葉が。しかもね、しかも聖霊がうめき声を上げていることが記されている御言葉はどこにもないんです。ここでパウロが言いたかったことっていうのは、最初にお話したように御心を行っていきたい、御心に従っていきたいという我々の心と共に聖霊なる神様は働いてくださるって。そのような願いを持っている私たちを聖霊なる神様は力づけてくださる、サポートしてくださる。そのように我々の心とともに聖霊が働くということは、この8章の15節16節のところに出てきましたでしょ。ローマ書の8章の15と16を見ていただくと、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、ことしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに明かしてくださいますと。もうすでに私たちはこのことを学んできました。聖霊の働きの話です。 我々が神様と非常に親しい関係に置かれているんだということを内住する聖霊が私たちの心と共に悟らせてくれるんだ、そういう話です。そのような確信をうちにいる聖霊が私たちに明らかにしてくれる。だから我々の霊と共に内住する聖霊が働かれて、その確信をもたらしてくれる。ですからこの26節のことをパウロが私たちに言わんとしていることっていうのは、我々のうちにいる聖霊が私たちが心から願っている、本当に主の御心に従っていきたい、それでいながら不完全な私たち、そういう私たちの内側からそのように歩み続けていくように励ましを与えてくれる、そのように祈ってくれている。なぜかというとね、聖霊なる神様は、27節見てくださいます。パウロはここで人間と聖霊と比較するんです。面白い比較です。人間の心を探り極める方はって、人間の心を調査する方、そういう意味です。つまり我々の心の中にあるものをちゃんと知ってらっしゃる神様、もちろんこの人間の心を探り極める方、父なる神のことを指しているわけです。その父なる神はあなたや私の心のことを全部知ってらっしゃるって、同時に御霊の思いも知ってるって言うんです。当たり前の話です。神なんですから、ね、でもあえてこういう表現を使ってるっていうのは、人間と聖霊なる神様と対するためにです。見てくださいです。御霊の思いが何であるかよく知ってるって書いてますでしょ。なぜならその御霊の思いっていうのは、神の御心に従って生徒のために取りなしをする。つまり神の御心に従って聖霊は全てのことをしようとする。それが聖霊だって言うんです。我々人間っていうのはそういう願いを持っていながら常に御心に従って歩んでいくことができない存在なんです。でも聖霊は全てにおいて父なる神の御心通りになさってる。いいです。この二つを比較することによって、その常に神の御心に従ってしかできない、その方があなたのために祈ってくださってるんだ。ですから私たちが何が御心が分かんなくて祈ってる時でも、我々のうちに聖霊は御心がなるようにって祈ってくださってるんです。そんな働きを私たちのうちに成してくれてるんです。いや、そんなんやったら祈らんでもええんちゃうかと、失敗ばっかりする我々はと、ね、そうじゃないんです。祈りというのは我々クリスチャンに与えられた素晴らしい特権でしょ。全能なる神と我々は個人的に交われるんですもん。私は祈りなんか必要しませんと、もうこの1週間祈ってませんと、もし言う方がいらっしゃったら、確実なことはあなたの信仰って弱ってますでしょ、ね、我々はこんな素晴らしい特権をいただいたんです。この世界の作り主と個人的に交われるんです。その方はあなたのことを覚えてあなたの声を聞いてくださってる。そして私たちがどう祈っていいかわからない、そういう状況がいっぱいあるけども、うちにいる聖霊は御心がなりますようにって、その状況状況において父なる神の前にあなたに代わって祈ってくれてる。だから御心がなされていくんです。そしてその御心が我々の願ってたことと違うことを我々は体験します。その時に我々は何を学ぶか、見てきたようにパウロが学んだように、主のなさることは最善です、あなたの御心は本当に最善でしたということを我々は学んでいくんです。そういうことを通して私たちはもっともっと御心に対して従順であり続けようとするんです。非常に興味深い表現を使いながら、パウロは私たちに素晴らしい希望をくださった。すごいと思いません？主の御心に従っていきたいと願っている信仰者の皆さん、そのように願うのはあなたが救われているからです。自分の思い通りに生きていこう、それは救われていない時の私たちです。救われた私たちは主に従っていこうとします。しかし現実はというと、その状況状況で何て祈っていいのか分かんない、それほど弱い存在である私たち。でも神は我々の願いを知ってるんです。もう一つ結構あるとしたら、主の御心に従っていきたいという願いは神があなたのうちに与えてくれたものです。 救われているからそのような新しいかつて持っていなかった思いを持って生きていくものになったんです。その思いを持って生きているあなたのためにちゃんと聖霊は祈ってくれている。ちゃんと御心に沿って歩んでいけるように。大きな助けがここに与えられているって。そうしますとね、皆さんね、我々が覚えなきゃいけないことっていうのはね、私たちがしっかりと御心というものを探り求めることが大切なんです。御心を知ることは大切なんです。しかし同時に御心に従っていくことも大切なんです。というのは、パウロが何度も何度も私たちに教えてくれているように、いろんな問題の中にあって、我々がすぐにしてしまうのは、神の約束から目を外してしまって、周りに起こっていることに目を止めてしまうんです。だから希望がなくなる。だから私たち信仰者っていうのは、どんな時にも神様の御言葉にしっかりと立って流されないようにしなきゃいけないって言うんです。どんな困難な状況に陥ったとしても、様々な問題があなたから希望を奪っていきそうになったとしても、あなたはしっかりとその希望を見てなさいと。あなたには素晴らしい永遠が約束されてるって。そしてもうしばらくすると、あなたはその罪の体から解放されるって。栄光の体をいただいて、この主を永遠に、その御顔を拝して崇め続けていくことができるって。このような祝福をいただいていることをしっかりと覚えて、今日生きていくために。御心をただ聞くだけじゃない。そのように歩んでいきなさいって。希望を失っている人いません？今日生かされていることを喜べない人っていません？もう人生が辛くって、そうです、イエス様を信じてはいるけども辛くって、もう早く神様が私を召してくださったらって、クリスチャンとしてその人生に絶望している人はこの中にいません？答えはあるんです。皆さん、あなたは見てるところを間違ってるんです。あなたはこの素晴らしい希望をくださった主を見てない。どんな約束があなたに与えられているか、そこを忘れてしまっている。パウロが私たちに教えることは、そこを見なさいって。そして、いろんな問題に負けてしまうんじゃなくて、主を信頼して、主の望んでおられることを、主の助けをもらいながらやっていきなさいって。聖霊はあなたを助けるためにいてくれるんだから。聖霊はあなたのために祈ってくれてるんだから、だから歩み続けていきなさいって。さっき最初にご紹介したこの ビートライス・ブッシュ・ビクスラーというこの方が書いた賛美歌、折り返しの部分はこう続くんです。私の愛するキリストが間もなく来られる。朝かも、昼かも、夜かもしれない。私の灯火に私は火をつけた。目を覚まして祈ります。それは今日かもしれない。それは今日かもしれない。そうして信仰者は、主にお会いする日が今日かもしれないと、そのことをしっかりと覚えて、主に従い続けた。皆さん、この約束は実現します。主はあなたが私を迎えに来てくださる。その日を待ち望みながら今日という日を生きることです。主を見上げるときに主が希望をくださる。なぜなら主が私たちの希望だからです。主なる神様、あなたの恵みを心から覚えて感謝をいたします。私たちをその罪から救い出すだけでなく、あなたはその力強い見てのうちに私たちを守ってくださっています。主よ、どうぞ私たちを励まし続けてくださり、助け続けてください。そして我々もどんな時にもあなたから目を外すことがないように、あなたの約束に立ち、 あなたをしっかりと見上げて、今日歩むことができるように助けてください。あなたの成しておられることは、すべて私たちの益のためであるとあなたを教えてくださっています。あなたの約束を信じて、あなたに信頼を置いて、あなたの与えてくださった希望をしっかりと抱いて、あなたに従い続けていくことができるように、どうぞ我々を助け強め続けてくださいますようにお願いいたします。あなたの御言葉に心から感謝をし、あなたが一人一人になしてくださる御業に心から期待して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。